皆さんおはようございます。ギデオン教会の小関兄弟のお証し感謝します。私もですね、先週ギデオン教会の方すごいなって思わされたことがあったんですね。それは何かというと、白戸兄弟と一緒にその吉子姉妹の入院に立ち会うためにですね、医療センターの方に、病院の方に行ったんですけれども、その入院が立ち会いが終わって、そして帰りの車の中で白戸兄弟と車に乗っていた時にですね、白戸兄弟が嬉しそうに、吉戸先生って、待合室で待っていた時、一人の人が聖書をもらってくれたんですよって証ししてくださったんですね。いつの間にって、本当にいつも白戸兄弟をきっと胸に忍ばせていてですね、トラクトとか忍ばせていて、そしてタイミングがあればこの方にって言って断られることもあるんだけれども、受け取ってくれたのは嬉しかったんだって、用いられたらいいなって言っておられたんですね。本当にギデオンの働きが用いられるように続けてお祈りしたいと思います。先週は私たちもですね、本当に心が騒ぐこともあったかもしれませんけれども、一言ですね、御言葉をお読みして、そしてお祈りして御言葉見てまいりたいと思います。マルコの福音書の10章から今日入っていきますけれども、前回のメッセージの箇所、9章の50節、最後の箇所ですね、お読みしてお祈りして御言葉待ち望みたいと思います。9章の50節お読みいたします。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、先週一週間私たちが過ごす中で心を痛めることがあったかもしれません。また急な知らせにより心を痛めることもあったでしょう。神様、この国がどのようになっていくのか不安な方々もおられるかもしれません。そのような中にあって、神様、今日はこの国は選挙を迎えています。その中にあって今私たちは改めて祈ります。この国に主よ、あなたが介入してください。あなたの御心がこの地になりますようにお願いいたします。私たち一人一人それぞれの思いがありますけれども、それをはるかに上回る素晴らしい神様のご計画が、あなたの平和がこの国に、この世界にありますよう、よろしくお願いいたします。これからの時、主は私たちは御言葉に聞いてまいります。御言葉には力があります。私たちが今日もその御言葉により励まされ、送り出され、今週一週間歩んでいくことができますようお導きください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルは、結び合わせる神ということで、皆さんと今日は結婚というテーマで御言葉を見てまいりたいと思います。神様が結び合わせてくださったもの、その素晴らしさ、またその美しさをですね、ご一緒に見てまいりましょう。はじめにアウトラインを載せましたけれども、アウトライン2つご確認してまいりたいと思います。アウトラインの1つ目、結婚というもの、それは天地創造の初め、その創造から定められていたものなのだということです。神様が私たちを結び合わせてくださる結婚という関係は、人が思いついて建てられた、そのような生み出された、そのような関係ではありません。神様が用意してくださっていたものなのだ、それを覚えてまいりましょう。そして2つ目に、結婚、それはキリストと教会を指し示しているものなのだということ。結婚には大切なモデルがあるのだ、型があるのだということをご一緒に確認してまいりましょう。それでは今日の初めの御言葉、マルコの福音書10章1節と続けて2節お読みいたしましょう。1節と2節続けてお読みしましょう。3、はい。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、 再びいつものように彼らを教え始められた。するとパリサイ人たちがやってきてイエスを試みるために棒にかなっているかどうかと質問した。一節に戻っていただくと、イエス様が立ち上がって、いよいよユダヤ地方、そしてエルサレム、十字架にかかるための道が進められていきます。イエス様はここでヨルダンの川向こうに行かれたとあります。このヨルダンの川向こうには何があったかというと、ペレアと呼ばれる地域がありました。このペレアと呼ばれる地域、この地域を治めていた人物、それはヘロデ・アンティパスという人物でした。ヘロデと聞くとですね、皆さん思い浮かべられるのはイエス様が生まれる時ですね、だいたい30年くらい前のことですけれども、イエス様が生まれた時、当時2歳以下の男の子を虐殺したと、もう本当に恐ろしい事件がありましたけれども、それを命じた王がヘロデ王でしたね。そのヘロデ王の息子であったのがヘロデ・アンティパスという人物です。そのヘロデ・アンティパスが治めていたその地域にイエス様が行かれたのだということです。このヘロデ・アンティパスという人物は以前マルコの6章にも出てきていました。その時このヘロデ・アンティパス、そこではヘロデとしか出てこなかったので、皆さんどういうヘロデだったのかはちょっと分かりづらかったかもしれませんけれども、ここでヘロデ・アンティパスは何をした人物かということで出てくるかというと、自分の兄弟であるピリポの奥さんをですね、略奪して自分の奥さんにした、そのようなことが記されています。そしてそのように自分の兄弟の妻を略奪した、そのことをですね、バプテスマのヨハネから、いやあなたそれは間違っていると、立法に違反しているんだということを責められて、そういうことを言われたらヘロデとしてはもう面白くないわけですから、もうそういうことを言うバプテスマのヨハネは牢に入れておけと。そして牢に入れられたヘロデは、バプテスマのヨハネはその後最終的には殺されるということになりました。そのようなヘロデが治めていた場所でイエス様がこの質問をされたこと、2節に出てきますけれども、パリサイ人たちからイエスを試みるために質問された、この場所でこの質問がなされたということに大きな意味があります。2節を見るとですね、パリサイ人たちはイエス様を陥れるために質問したわけです。純粋な疑問があったというよりかは、もう試すために質問しました。夫が妻を離婚するためには、夫が妻を離婚すること、これは立法にかなっているんですか、どうなんですか、試すようにして聞きました。これはですね、イエス様が立法をどれほど理解しているのか、それを聞いてみよう、試してみようというのが一つあったでしょう。そしてもう一つ間違いなくあったこと、それはこの背後にあったこのパリサイ人たちの思いはですね、この地においてそれを聞いた、それはこのヘロデ・アンティパスがしたこと、それをあなたは認めるんですか、どうなんですかということが明らかに、この背後にですね、パリサイ人たちが思っていたことだったんです。もしですね、イエス様はここでヘロデのやったことは間違っているなんてことになれば、もうあのバプテスマのヨハネと同じような目に遭うかもしれない、告げ口とかされたかもしれない、そのような危険性が伴う質問であったということです。そしてイエス様を試すと同時にですね、この当時この離婚の問題、結婚離婚の問題ということは人々にとって大きな関心事項でもあったわけです。そのことについてイエス様が答えられたことはどういうことだったのでしょうか。3節ご一緒に、このところも皆さんでお読みしましょう。3節お読みしましょう。はい。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。イエス様が問われたことは、モーセは何と命じていますかということでした。 パリサイ人というのは一生懸命立法を学んでですね、現代においては立法をどう適用できるんだろうか、あのことこのこと今の社会においてはどう適用できるんだろうかって一生懸命考えていた人たちでしたから、モーセを知らないということはないですね。モーセの立法も全て熟知していました。わざわざこう見ないと、開かないとわからない、そういうことないんです。暗記しているんです。ですからモーセの考えていたこと、それは言ったこと、それはすぐ彼らは答えることができました。4節お読みしましょう。3、はい。彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。3節にちょっと戻っていただくとですね、3節でイエス様は何と言ったかと言われますと、モーセはあなた方に何と命じていますかって聞いたわけですね、パリサイ人たちに。そして4節見ていただくと、パリサイ人たち何と答えたかというと、何と命じたかって聞いたんですけれども、パリサイ人たちの答えは許しましたって答えているんです。皆さん、この違い、言葉の違いが分かるでしょうか。彼らはモーセが何を命じたかではなくて、許したこと、法の抜け道のようにですね、立法ならこれを許しているんじゃないか、そういう抜け道ばかりを彼らは探していたわけです。つまり自分たちの都合のいいようにですね、立法を解釈して、これなら離婚できるんじゃないか、これなら許されるんじゃないか、ヘロデのしたことも問題にならないんじゃないか、そういうことばかりを彼らは探していたわけです。まあ、パリサイ人たちはですね、そのようにモーセの律法を曲げて解釈していたわけですから、この当時ですね、男性側からはいつでも離縁状というそのものを渡すとですね、もういつでも好き勝手な時に離婚を言い渡すことができる、一方的に告げることができる、そのように定められて考えられていました。もうそれはですね、女性が男性の所有物のように考えられていた、そのような時代です。まあ、なんでそのような考えになってしまったのか、本当にモーセはそのように言ったのかというと、まあ、やはり先ほども言いましたけれども、彼らの立法の解釈自体に問題があったわけです。4節でパリサイ人たちがこのようにモーセは許しましたと言っているわけですけれども、彼らがこのように言っている元となっているこの聖書の言葉、ご一緒にこれも読みたいと思います。引用箇所の1、申命記の24章の1節、このところを引用してパリサイ人たちは言っていたわけです。24章の1節、ご一緒にお読みしましょう。人が妻をめとり夫となった後で、いらなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ。途中までになっていますけれども、離縁状を書いてその女の手に渡して、彼女を家から去らせるということ、この箇所からですね、この後にもいろいろ続いているんですけれども、パリサイ人たちが目をつけたのは、この離縁状を書いて女の手に渡せば離婚させることができるんだと、このところにですね、目をつけて、パリサイ人たちは夫の方から、男性の側から一方的に離婚を突きつけることができる、そう考えたわけです。ただ逆はないんです。妻から離婚を言い渡すっていうことは本当に限られたことだけで、妻から自由に離縁状を渡すなんて、そういうことは許されていなかったんです。しかもこの御言葉にありますね、妻に何か恥ずべきことを見つけた。この恥ずべきことっていうのはどういうことでしょうね。現代においてはどういうことだろうかって、パリサイ人たちはまた一生懸命考えるわけです。ああ、現代において、このその当時のイスラエルにおいてですね、妻の恥ずべきこと一体何だろうかって、まあ、まず第一は他の男性とですね、関係を持ってしまった、それは妻にとって恥ずべきことだろうと。それはそうでしょう。しかしそれ以外にもどんどん解釈が広がっていくわけです。恥ずべきこと、それは夫の許可なくですね、知らない男性と話した、会話した、それは女性として恥ずべきことだ、妻として恥ずべきことだ、そんなことがあったら離縁状を書いて渡していいんだというふうに解釈したりですね、またさらにどんどん解釈が広がっていって、妻が料理をしていて、その料理をしたままですね、その鍋を焦げつかせてしまったならば、あ、これは妻としては恥ずべきことだって、離縁状を渡すにふさわしいことだって、 解釈していったわけです。これにとどまらないんですね。さらにもう極めつけというものはですね、夫の目にとって妻より美しい人がいたならば、それは妻にとって恥ずべきことだって、離縁状を渡すべきだって、そこまでも自由に解釈されていった。そのようにですね、もう全くもってもう取るに足りないこと、もうめちゃくちゃな理由でですね、男性側から一方的に離縁状が渡されて離婚がなされていきました。ですからイエス様のこの時代ですね、結婚関係というものは決して安定していたものではありませんでした。不安定なもので、女性としてはビクビクしていたのではないでしょうか。女性側としてはどうでしょうか。このようなですね、男性が圧倒的優位な状況で、あ、早く結婚したいなって願うでしょうか。そのように考えていたパリサイ人たちはですね、イエス様がモーセの律法、そのことについてどう考えているのか、聞いてみたいと思っていましたが、イエス様は5節でこのように言われたわけです。イエス様がどのようにモーセの律法を解釈しておられたのか、ご一緒に5節お読みしましょう。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。イエス様がおっしゃられたのは、あなたたちの心が固くなだからと。固くなというのはもう石のようにカチカチだからという、もう意味ですね。もうどうしても曲げることができないから、致し方ないので、この戒めを書かざるを得なかったんだということをイエス様は言っておられます。もしですね、このモーセの時代、この戒めがなかったならば、男性たちはですね、もっと自由に、そしてもっと不しだらに、乱れた性生活を送っていたかもしれない。もう好き勝手にですね、もう妻を突き放して、そして新しい女性と結んで、もうまたその人を突き放してという、ひどい状況になっていたかもしれない。それをとどめるために、歯止めとしてですね、離縁状を書くという、そのことを定めた、言っているんです。その離縁状には何て書いてあったかというと、この女性はもう私の妻ではないから、もう自由にしていいという、それを解放するための言葉ですね。もしその離縁状がなかったとするならば、もう女性は一方的に捨てられてしまって、私は妻なのかどうなのかよくわからないという状態でさまよわなければいけないわけです。ですからその離縁状があれば、なんとかその後の妻の行動、それが自由になったというわけです。まあ、そのように当時の人々がですね、あまりにも堕落して、あまりにも固くなだから、その時代だけ、まあ限定的にですね、モーセの時代にその律法が用意されたのだ、定められたのだということです。ですからモーセ自身がですね、離婚そのものを積極的に進めたりとかですね、許可したというわけではありません。もっと罪深いことから避けるためにこの律法を設けたのだ、イエス様はこのところで言われています。そしてイエス様はモーセの時代、そのところよりもっと遡って結婚の本当の意味について、そのパリサイ人たちに、そして私たちに教えてくださっています。10章の6節から8節まで、3節続けて、少し長いですけれども、3節続けてイエス様が続けて示してくださった結婚の本当の意味を私たちは見てまいりましょう。6節から8節までお読みしましょう。しかし創造の初めからありました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。6節に戻っていただくと、イエス様はモーセの時代よりももっと初め、というかもう世界の初めですね、創造の初め、その時に戻って話をされました。創造まで戻るというのはどういうことかというと、人間が作られた目的、その原点に帰るということですね。モーセの律法、その後からできたものではなく、一番初めはどうだったのかってイエス様を思い出させるわけです。ここで創造において、まず6節で神は彼らを男と女に作られたあります。神様は男性アダムを作られた時、これで非常に良かった、これで創造は終わったって 言われなかった。助け手として女性を作られました。その関係はどちらが上でどちらが下とかそういうものではありません。助け手として女性を作られた、それは補い合う関係であったということです。そのように作られた二人は7節から出てきますけれども、父と母を離れ一体となると記されています。これは創世記の2章に出てくる御言葉をイエス様は引用されているわけですけれども、結婚を表されている、結婚が表されている言葉です。創世記の2章のこのところから実は結婚について記されているのだということです。私たちが生まれてからですね、生まれてから最も親しい人間関係というのはどういう人間関係であったでしょうか。もちろん小学校、中学校、高校に入ればですね、友人関係もできてきて仲いい友達できるかもしれませんけれども、やはり一番親しい人間関係というのは親との関係ではないでしょうか。そしてその親との関係から自立すること、父と母を離れること、その自立がここでまず言われています。それは経済的だけではなく心の自立ですね、それも指しています。そして人は親との関係を離れて妻との新しい関係へと生かされていくのだ、新しい関係に生かされるのだということです。そのようにして結ばれた二人は8節で何と記されているのかというと、二人は一体となるのだ、もはや二人ではないんですよ、それは一体なんですよ、この御言葉には記されています。結婚とはそのようにですね、いろいろな人間関係がある中で最も深くつながりがあるもの、それがこの結婚関係だということです。なぜここまで夫婦が深いつながりとなることができるのでしょうか、一つとなることができるのでしょうか。それは9節に記されています。9節もご一緒にお読みしてまいりましょう。9節、こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。なぜ二人であったものが一つとなることができるのか、一体となることができるのか、この9節にあります。それは神が結び合わせたからだ、書かれています。結び合わせるというのはどういうイメージでしょうか。私たちは靴紐を結び合わせるようにですね、キュッとこう結ぶような、そういうイメージがあるかもしれませんけれども、先ほどイエス様も引用された創世記の御言葉、その7節で出てきたその結ばれるということ、その創世記の結ばれるという言葉はですね、紐をキュッと結ぶような意味ではなくて、接着剤でまるでピタッとくっつけるかのように、これが結ばれるということだ、くっつくっていう、そういう意味がある言葉なんです。ですから結び、キュッと結ぶんじゃなくてピタッとくっつくので、つまり2つのものが1つになるんだということです。この9節の御言葉はですね、私も個人的にとても思い入れがある御言葉です。それはなぜかというとですね、私はこの御言葉によって結婚へと導かれたからです。私が大野チャペルに行くたびに思い出す風景はですね、震災前、今の大野チャペルが完成した直後にでしたけれども、私たち夫婦がそこで婚約式をさせていただいた、その時のことをやはり私は思い返すんです。礼拝の中で結婚の導きの証しをしてくださいということで、緊張する中ですね、礼拝の時前に出てきて、そして結婚に導かれた証しをさせていただきました。多くの方がですね、私の妻を小さい時から知っているわけですから、私としてはですね、面接というわけではありませんけれども、多くの方々のその熱い視線を受けながらですね、証しさせていただいて、少し今だいぶ緊張しながらですね、証しをさせていただきました。その中で私が証しさせていただいたこと、それはこれまでの付き合いの中で、いろんなことがありましたと。しかし自分たちのその思いでこの関係を導こうって思ったこともあったけれども、いや、そうはならなかったんだって、神様が一つ一つそのところでこの付き合いを導いていてくださった、そのことがはっきり分かって、あ、この関係は神様が 結び合わせてくださったものなのだ、私は確信しましたってそこで証しさせていただきました。私はそこでただ妻が大好きだからとかそういうことだけを挙げたわけではありません。神様が結び合わせてくださった、自分の思いではない、それをはるかに超えたところで神様が結び合わせてくださっていた、そのことを示されたわけでした。そのようにして結び合わせられたのであれば、決して人が引き離してはいけない、そのように思わされました。ですからやはり今でもですね、この御言葉を見るたびに私はあの証しした時を思い出しますし、結婚へと導かれたこと、その確信を私はこの御言葉からいただくんです。少し私の結婚の話をさせていただきましたけれども、この御言葉にあるように神様が結び合わせてくださったもの、くっつけてくださったもの、それを人が引き離してはいけない。接着剤でくっついているものをですね、剥がそうとしたらそれが大きな痛みが伴うということですね。ここまでのことをポイントの一つ目で挙げましたけれども、イエス様は結婚について、それは世界の始まりから定めておられたんだ、人が作られた時からもうすでに結婚というのは定められていたんだということですね。ある時それが必要だから人が考え出した制度とかではなくて、神様が結ばれたもの、神様が立てられたものだから結婚というものは素晴らしいことだということです。イエス様がその結婚の本当の意味をお話しくださった時、弟子たち、またパリサイ人たちは、あ、そういうことか、もう理解できたでしょうか。いや、実はそうではなかったということがこの後を見るとよくわかるんです。10節を見るとですね、イエス様とずっと付き従っていた弟子たちもこのところで理解できなかったということがわかります。家に入ると弟子たちはこの時再びその問題についてイエス様に尋ねたのだと10節に記されています。家に入ってイエス様と弟子たちだけになった時、弟子たちはイエス様に尋ねます。11節と12節、2節続けてこの御言葉をお読みしましょう。はい。イエスは彼らに言われた。妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。弟子たちはイエス様に反抗的にではなくてですね、身を低くして聞いてみるんです。11節に戻ってみると、まず弟子たちは思っていたんです。なんで立法でモーセは許して離婚を許しているのにイエス様はそういうことを言うんだろう。彼らには疑問が湧いていたわけですね。そこでイエス様はまず11節で弟子たちに言われました。男性が自分の欲によって、自分の欲求によってですね、妻を離縁して、そして誰かと結ばれるならば、それは元の妻に対して姦淫の罪を犯すことになるんですよ。これはまさにヘロデ・アンティパスのことですね。自分の都合によって妻を離縁して新しい妻と結び合わされたい、結び合わされる、これは元の妻にとっては姦淫だということ。これを聞いた弟子たちは当時驚いたはずなんです。えって、なぜなら当時これは男性側からしたらこれは立法の違反にはなっていないからなんです。だからこそ弟子たちは、えっ、それも姦淫になるのって驚いたわけですね。その逆、12節に出てきた妻がそのようなことをしたらそれは姦淫の罪になる、それは言われていたんです。しかしその逆で、男性がそれをしても姦淫の罪になるのか、いやー、それは思ってもみなかったって弟子たちは思わされたわけです。そのようにですね、夫は問題にならないけど妻は問題になるということはもう往々にしてあったわけです。しかしそのことに対してイエス様はそんなことはないんだということをおっしゃられました。この姦淫してはならない、姦淫を犯すとありますけど、姦淫してはならないという教え、それは確かに実会の第7回として確かに命じられていることです。ですから弟子たちはこの姦淫という言葉が特に心に響いたと思います。ですからヘロデ・アンティパスがしたことについてもイエス様は何も問題にならないとは言わなかったんです。はっきりとは直接は言いませんでしたけれども、ヘロデがしたこともはっきりとイエス様はここでその態度をとっているわけです。 今日はここまで皆さんとですね、結婚という関係、それは神様が人を作られた時から、天地創造の時からそれは定められたものなのだということを見てまいりました。イエス様はこの当時のパリサイ人の考えであったり、その当時の人々の乱れていた結婚観、またその性道徳についてですね、それをもう一度回復したかった、結婚というものは本当は素晴らしいものだと、だということを人々に知ってほしかったわけです。男性が女性よりも優位な側に立ってですね、もう好き勝手にその結婚という関係を取り扱ってしまう、離婚をもたらしてしまう、そのようなことに対してイエス様はこの本当の意味を、結婚の本当の意味を教えてくださったわけです。結婚とは個人的な満足ではありません。自分の欲求に流されてですね、ああもう好き好きだから結婚するんだって、そういうものではないんだということです。神様が結び合わせてくださる、だからこそ結婚は素晴らしいものなのだということです。もう皆さん何度も聞いてご存知だと思いますけれども、歌手の中島みゆきさんという方の名曲で糸という有名な曲がありますね。皆さんこの曲を聴くとき何をイメージされるか、いろいろあるかもしれませんけれども、この歌詞の中で、まあ、縦の糸はあなた、横の糸は私とありますけれども、これを私が聴くときには、私は結婚関係を思い浮かぶんですね。横の糸、それは私とありますけれども、私たちですね、夫と妻がつなぐ糸がある。しかし横糸だけではやはりその夫婦関係というのは成り立たないんですね。破綻するんです。それをつなぐものが必ず必要だ、縫い合わされるものが必要、それが縦糸である神様なんだということです。その神様で私たちのその縦糸に、あ、横糸に縫い合わされるときに初めて美しい布になっていくのだということです。そして私たちが今日最後に結婚について覚えるべきことがもう一つあります。それは結婚というもの、それはイエス様と教会が結ばれるものなのだということです。そしてそのモデルが結婚なんだということです。聖書の中でいくつも夫婦関係について記されているものがありますけれども、箇所がありますけれども、エペソ人への手紙5章ではパウロは次のように結婚関係を指しています。エペソ人への手紙5章の31節と32節続けてこのところもお読みしましょう。それゆえ男と父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。パウロはですね、これまで夫婦関係のことについて話をして、最後に、まあ、先ほど31節にありましたの、先ほどイエスさんを引用されていた創世記の2章の御言葉ですけれども、その後に続けてですね、この奥義、この素晴らしいこと、それはキリストと教会を指しているのだってパウロは言っています。結婚、それはもちろん素晴らしい、神様が創造の時から定めてくださった素晴らしいものであります。しかし私たちがいつの間にかですね、結婚を偶像化して、まあ、結婚こそが素晴らしいのだ、人生の祝福それは結婚にしかないと、結婚しなければダメで、結婚すればもう最高なんだって、そういうものではありません。ですから私たちが結婚結婚結婚というふうになるのではなくて、結婚はあくまでも型だ、モデルだということですね。結婚が指し示している何かがある、それはキリストと教会、私たちとの関係だということです。結婚関係というのはこの地上のものだけですね。御言葉にありますように、天においては人は目取ることも嫁ぐこともないのだとあります。結婚関係というのは地上のものだけですけれども、私たちと、そして神様との関係、これは地上だけではありませんね。ずっと続いていく関係です。永遠に続いていく関係、その中に私たちが生かされているのだということ、そのことを私たちは今日最後に覚えたいのです。私たちがイエス様と結び合わされたこと、それは当然されるべきことですよ、そういうことではないですね。結び合わされる価値のない私たちが、神様が 私たちを見出してくださって、結び合わせ、そして一つとしてくださった、この神様の素晴らしい御業に感謝しつつ、キリストの体として私たち教会も神様と一つとなってまいりましょう。その結びを感謝してまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。黙祷の姿勢を持ち、もう一度今日の御言葉を振り返ってまいりましょう。ピアノの音を聴いていきながら、今日の御言葉をもう一度思い返してまいりましょう。今日は結婚について私たちは見てまいりました。2000年前の当時、結婚関係、それは不安定なものとなっていました。男性が一方的に離婚を言い渡してしまうような乱れたものとなり、安定したものとは言えない、決してただ喜ぶことはできない、そのような結婚関係がありました。そのような中にあって、イエス様は今日私たちに教えてくださいました。結婚、それはある時に人が考え出したのではない、それは創造の初めから神様が用意してくださっていたもの、男と女に作り私たちを結び合わせてくださったもの、そのことを私たちは見てまいりました。また私たちが結婚関係、その意味を考えるとき、それはただただこの地上のものだけではなく、結婚が指し示すキリストと教会という麗しい関係がありました。私たちは神様によって見出され、そして結び合わされたものです。神様は私たちを滅びの淵より見出し、贖い出し、そして一つとしてくださいました。その神様の大きな愛に私たちは今日改めて感謝してまいりましょう。そして私たちは今この時、心を合わせてお祈りしてまいりましょう。愛する兄弟姉妹のために今ひととき心を合わせてお祈りしてまいりましょう。病のうちにある兄弟姉妹を覚えて、特に下田恵子姉妹を覚えて、また手術を得られた高井姉妹、漆原姉妹、また白戸よし子姉妹覚えてお祈りしてまいりましょう。大山兄弟の目の上に、また自宅で療養しておられる方々の上に、施設に入居しておられる方々お一人一人の上に、神様の助けが、癒しがあるようにお祈りしてまいりましょう。また今日は選挙の日です。私たちそれぞれの思いがあるかもしれませんけれども、ただただこの地に主の御心がなるように、そのことを私たちは求めてお祈りしてまいりましょう。御国が来ますように、御心が天においてこの地でもなされますようにと私たちは求めて祈って 参りましょう。それではこの時、声に出しても出さなくても結構です。ピアノを大きく弾いていただきながら共に祈る時を持ちましょう。愛する天の父なる神様、感謝します。神様が与えてくださったこの素晴らしい関係を感謝いたします。神様、また愛する兄弟姉妹を感謝いたします。神様、下田恵子姉妹を思います。続けてあなたの癒しがありますようによろしくお願いいたします。また高井姉妹、漆原姉妹、手術を終えられ引き続きあなたがお守りくださいますように。漆原姉妹、鎖骨の手術も控えていますので続けてお守りください。私らと吉子姉妹も術後の回復をよろしくお願いいたします。大山兄弟の目も、主よ、あなたの癒しがありますようよろしくお願いいたします。また退院された安西兄弟の上に守りがありますように。また抗がん剤治療中の奈美子姉妹、また自宅療養中の方々、施設に入居しておられる方々、お一人一人をお守りください。また主よ、今週は後藤先生の特別礼拝も持たれますので、その礼拝にも主よ、あなたが豊かに臨んでくださいますようによろしくお願いいたします。神様、この地に平和がありますように。神様、あなたの御国が、御心がこの地になりますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。神様が与えてくださった、それは創造の初めから備えられていた、その麗しい関係を感謝いたします。神様、私たちがもう一度神様から与えてくださった、与えられているその結婚の関係を覚えることができますようによろしくお願いいたします。また神様、私たちにそれをはるかに上回る、地上だけではない豊かな関係を与えてくださっていることを感謝いたします。キリストと教会、私たちをあなたが結んでくださっていることを心から感謝いたします。私たちがその関係に今日も生かされ、神を愛し、兄弟姉妹を愛し、今週一週間も歩んでいくことができますようお導きください。神様、愛する兄弟姉妹を神様が今日も御手を置き、お癒しください。またこの国に触れ、あなたがこの国にあなたの愛を表してくださいますように、異性者たちが神を恐れ、神に従うものとならせてくださいますように、立ち返らせてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。この時感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。